東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さて、最近の野菜の値段にはもうほとほと困っております。玉ねぎに至っては小さいのが1個100円とか、もうひどすぎますよね。で、この間もこう刃物にこう手を伸ばして値段見てうーっとかって言って手を引っ込めるっていう状態です。で、そんな高価な野菜のそばに乾燥したお豆さんが99円で、ありまして、でよく見ると山形さんってなっていて枝豆ってなってるんですよ。へえ、枝豆乾燥させてるんだとか思って、まあ、買ってきたんですね。で、帰ってから一晩水に浸して沸騰させたお湯に入れて再沸騰したら、まあ、あまり柔らかくならないうちに引き上げるっていうことらしいんですけれど、私もねケチりましてですね、半分だけ、引き出してましてそれでやったんですけれども、そしたら固めなんですよ、やっぱりなかなか。で、分かんなくて、で、まあ、1個味見って言って 20秒してまた1個とかって、これをちょっとずっとやりましてですね、半分ぐらいなくなってしまったまあまあちょうどいい硬さになった時には、まあ、ちょっと残ったんですけど、もうちょっと今度からは気をつけようとか思いました味見でなくなっちゃうはい、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第223回目放送、何のために生きているかってそりゃよ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あ、すごい。本日の愛おしのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛おしのアニメは雲ですが何かです。はい、またね、決体な題名ですよね。はい、この作品はですね、ババオキナさんによる小説家になろうっていうので連載されたウェブ小説が元になっています。で、まあその後ね、売れ出して単行本になって、テレビ CM になったり、ラジオドラマが公開されたりして、今アニメ化されたものです。私は有料配信サービスから、ね、知ったんですけども、もう1話から12話ほぼ一気見しました。なんていうかな、すごくテンポが良くて、声がね、私好き。ハキハキしてて。で、まあ、内容とかもね、ちょっとね、わかりにくいところとかはね、配信サービスですから、よく聞こえなかったりとかしたときは、もう一回、こう、10秒戻って再生っていうことができるもんで、まあ、そこをこう、解明しながら、見ているもんで、大変助かって、内容の理解度が、増した気がしています。で、お話なんですけども、ストーリーなんですが、こちらはですね、平凡な女子高生が うん、学校で授業を受けていたところ、何かが爆発して、気がついたら昆虫の雲に転生していたっていうお話です。
ああ、もう転生ものはね、あれですね。転スラ、うん、転生したらスライムだったけん、あれがあるんですけど、あんなお話かなとか思って見ていたんですが、もう、転生ものはね、やっぱりある程度、こうスキルだとか、ね、そういったのが、うん、こうふんだんに入ってくるんで、わかりやすいんですけど、まあ、そっち系かなとか思ったんですけど、まあ、見始めるとですね、確かに転生ものの定番なんですけど、やっぱり転スラとは全然違っているっていうのがありました。テスラではねスライムだったんですけど、今回は昆虫のクモですから、まして女の子っていうことで、うん、で、まあ、この女の子はですね、前世ではどちらかというといじめられっ子で、家でゲームするのを楽しみにしている子なんですね。ごく普通の女子高生、うん、なんですけども、まあ、転生したのは地下の空洞で、他にもいろいろなものが、ね、生き物が生息していて、弱肉強食の世界に転生したんですね。まあ、独り言でもう勝ち組になってたら、もうね、綺麗な女の子に転生するのに、とか負け組は雲だよとかって独り言でも言ってるんですけど、うん、確かにですね、今授業中に爆発したっていうことは、クラスのみんなもね一緒に転生しているはずなんですよね。そうなんです。で、その子たちは一体じゃあどうなったのでしょうっていうことが、まあ、会を進めるたびに、こう、だんだん解明されていきます。もう最初は、この、うん、雲に転生した女の子がもう主体でずっと進んでいくので、しばらくはちょっとじっと我慢して見ていかなきゃいけないんですけど、で、このね、雲に転生したとはいえ、なんていうのかな、雲ですよ、本当に。もう何かの餌にしかならないような状態、ね。なんだけど、その雲っていう自分自身の身を守りつつ、で、自分も食べなきゃいけない、ご飯を探して生き抜く物語で、もう自分よりもはるかに強い魔物とかね、生物と対峙した時に、もう絶対死にたくない、生きたい、絶対生き抜きたいっていうセリフがありまして、で、そこをね聞いた時にはじーっとしましてですね、もう応援するしかないなとか思いました。まあ、魔物なので、どっちかっていうと血とかね、首が飛んだりするような過激なシーンがあるんで、小さいお子さんにはちょっと気をつけてほしいんですけど、この主人公、なんと名前なしです。で、とりあえず、まあ、便宜上、くもこさんっていう風にして呼ぶんですけども、このくもこさんの声が底なしに明るくて、まあ、困難にあっても、毅然と立ち向かっていくっていう、姿がすごく気に入ってますね、うん、で、このくもこさん、元はゲーム好きらしくですね、ステータスポイントの配布だとかスキルの確認とか割と戦略的な思考がされているもので、これ面白いなとか思いました。もう限られたスキルをね、どういう風に使うか、うん、それからどういう何と何を組み合わせればこうなるんじゃないかって想像しながら、まあ、進んでいくっていう、本当になんか本当にゲームの世界にいるような感じなんですけど、まあ、実際に自分がね食べられそうになって体を傷つけられて手、ね、もぎ取られてとかっていうシーンとかがあるもんですから、その時に絶対生き抜いてやるっていうその気力っていうかね、信念が胸を打ちますかね、はい、さてさて皆さん、うん、雲ってどんなことをイメージされますかね。まあ、雲といえば私は芥川龍之介の雲の糸とかっていうのを思い出すんですけど、朝雲と夜雲とかって聞いたことありません？本当に迷信ではあるんですけど、私も朝に雲を見ても夜に雲を見ても今はもうね、どっちをどうすればいいんだったかいつも忘れてしまって、で、あと逆の解釈するところもあるっていうこともあって、もう分かんないときはほとんどいつも分かんないので、ほうきの先に雲を乗せて玄関から外へ追い出すっていう、そんなことをやってます。そう、雲は殺せないですね。どっちか分かんないから殺せないなっていうのがあって、うん、なんかなんか大人数の意見では朝雲は吉凶で夜雲は凶っていうらしいんですけどね、うん、夜雲はいけないっていう、だけどそれが反対の地方とかもあるらしいので、 っぱりよくわかんないやとか思いつつはい、まあ雲はね、なんていうのかな、確かに未明はすごいちょっとギョッとするんですけど、彼らが作り出すあの雲の巣、うん、すごく綺麗だと思いませんか。あの雨の、 あの雫がこう手とかって雲の巣についてるところを写真に撮ったりとかする人がいるんですけど、もうすごい上手に撮ってあって、でこれをちゃんと寸分たがわず作り出す雲ってものすごいすごいいいものなんじゃないかなっていう、本当になんか神様からの贈り物じゃないですけど、うん、不思議な生物だと思いませんかね、うん、なんかそんなことを思って、その原作者がね、で雲を主人公にした物語を作ろうとしたのもなんとなく、うん、頷けますかね、はい。でまあ、今私は一応、ワンシーズンっていうんですかね、一応1シーズンの決着までは見終わったんですけども、まあ、途中でいろいろなことを想像しながら、あれこれもしかしてこうなんじゃないのとか、あれこれもしかしてこうなっていくんじゃないのとかって想像したのが当たったり外れたりするのが結構面白かったりします。であと彼女が最初はね、もう姿を見るだけで逃げ出していた魔物と最終的には戦いを挑んでいったりとかするところとかもね、なんかもうちょっと感動もんなんですけどね、うん、で途中でクラスの子たちのその後っていうのとこうリンクし始めます、うん、まあこれはちょっとネタバレで申し訳ないんですけど、クラスの子たちも一体どうなってるんだろうってくもこさん自身も心配しているところがありまして、で、まあ、クロスの女の子男の子たち の、 転生後の状況もこう並行してお話が進んでいくので、まあ今どっちにいるんだ今どっちの世界、今どっちのどの軸時間軸にいるんだっていうのをこう考えながら見ていかなきゃいけないので、途中からねちょっと辛くなる時もあるんですけど、もうそれを乗り越えさえすれば、これ結構面白いぞっていうことになりますので、うん、皆さんもしお時間があったらぜひご覧いただければと思いましたかね、はい、くもこさんです。じゃあまあそんなことで以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理香、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキが俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわ、もう久保さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目、僕ちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる。
それだけでいいと思えた、あの頃は。
ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術は20周年東京ディズニーシーです。またかって言って今ね、ディレクターさんがリアクションあ、はい、またです、はい、またですよ。あのですね、20周年でディズニーシーが新しいショーを始めましたもんで、ちょっとその、お話をしたいと思います。新しいショーはですね、ロストリバーデルタってところにあるハンガーステージのショーで、シャイニングウィズユーっていうのです。4月1日から9月3日までの短期ですね、本当に。まあ20周年お祝いしようっていうことで、始まったショーなんですが、まあこれ評価が本当に分かれてます。せっかく20年なのにもう全然お金をかけてない。もう DVD のつなぎ合わせで見たことあるしとかっていう意見と、時間もお金も限られている中でね、またコロナ禍でなかなかね、人も呼べない中で、本当に最高のものを作ろうとしてるっていうのを感じたっていう。私はこっちなんです。後者なんですよね。まあ、オリエンタルランドっていうところが、まあ、こんだけの、実績積んできていて、もうちょっとお金かけたらいいのにっていうのは確かにあるんですけど、実際ステージに立たさなきゃいけない、立つ人数とかっていうのはやっぱり限られてくると思うし、もうでもこれはもうこれでいいよとかって思いました。3月31日の日にプレスが入って、どうも写真撮ったりビデオ撮ったりしてニュースに流れて、その時に私びっくりしました。以前に出演していたキャストさんが、まあ、シンガーとして、MC として、ダンサーさんとして出演してるってことを知ったんですよ。あれもしかしてと思って、私もちょっと応援している人がいましてですね、あ、これもしかしてあの人も出てるんじゃないのかなとかって思いまして、一応連日こう通ってみました。はい、なんですけどこれ抽選で当たらないと見れないっていうでしょうがなくて、もう抽選にはもうこれ外れまくりです。もう外れっぱなしで、もうじゃあもう抽選に当たらなきゃもうまず見れないんだよなとかって思ったんですけど、ちょうどですね、4月の頭、日曜日の日だったんですけど、この時もう前日に、もう絶対普通は前日にね、春休み中の日曜日なんか買えるわけがなかったんですけど、ポツンとチケットが買えたんですよ。え？どういうこと？とか思ったんですけど、まあちょっとすぐ買って、でまあ4月の3日の日だったんですけどね、行って。で、もうこれは始発で行きました。始発で行って、入ってね、すぐに、抽選したら、当たったんですよ。嘘っていう感じですよ。で、で、こう、内容を見始めていて、あ、そうで、席もね、確か2列目ぐらいですごいいい席で、一体何が起こったんだとか思ったんですよ。で、そして、実際ショーが始まったら、なんと、私が応援していた人が出ていた。っていうすごいことがありましてですね、もうびっくりしました。で、まあ、彼女さんなんですけどね、ステージで踊って歌って、で手を振って、でももう本当のもう涙が止まらなかったんですけどね、もう信じられないことがあったとか思ったんです。で、この時にちょっとね、不思議なことが何個か重なってはいたっていうのはちょっと気がついてたんですけど、1年ぐらい前にもう最悪のもう誕生日を迎えてました。で、今年の誕生日ってどんな感じになるんかなとかって思ってて、で、まあ、去年の、ちょっと書き留めたものに、ね、お母さん事後処理いろいろやってんだけど、なんかちょうだいよ、一人で苦労してるんだけど、写真が申し訳ないのはなさそうなのはわかるんだけど、なんかちょうだいって言って書いたのを思い出しまして、あー、これ母からのご褒美だとか思いまして、おそらくもうこの先一生分の誕生日プレゼントをもらったのかもしれないとか思いましたかね。もう本当このたったの1回でお母さんが、まあ、母がね、今も見守ってくれてるんかなとかって安心できて、よし、これからもお父さんの面倒は見ていくからねっていう風にして決意した最高の1日になりました。
トラさんのセリフの中にこんなセリフがあるんですけど、皆さんご存知ですかね。三尾くんが人間は何のために生きてんのかなって聞いて、でトラさんが、なんというかな、ほら、生まれてきてよかったなって思うことが何遍かあるじゃない、そのために人間生きてんじゃねえのかとかっていうところがあるんですよ。で私まさにこれだなとか思いまして、まあ何遍かのね、何回あるか分かんないですけど、まあでも本当に数回ですよきっと。でその数回のうちの1回分だったっていうことは間違いないっていうことを感じてまして、その後実際もう通ってるんですけど1回も当たらないですからね。うん、だからこういうことがあると、まあ人間、人生捨てたもんじゃないんかなって思うことは感じましたかね。いや、ほんとこれほんと初めてですよ。こんなことはないとか思って。まあ、抽選ね、外れたら正直、1日チケット代9400円っていうのは高すぎるって思うんですけど、でもこれ当たった時には逆に安すぎるっていうふうに思いますかね。まあ本当にもう希望者ね、全員に見たい人っていうのは全員に見せてくれればいいんだろうけど、まあ実際問題、そのキャパとか、あの入園者数とか考えると、もうとってもとってもそういうわけにいかなくて抽選にせざるを得ないんだろうなっていうことはなんかつくづく感じてますかね。この間も、まあ、その時ね、その4月3日に見た時にはちょっと何も考えられずに、で、午後から仕事だったんで、仕事に行かなきゃいけなくて、のんびりもできなかったんですけど、次に行った時に、こうお土産屋さんでちょっとお土産を見たんですね。なんか買おうかな、記念にとかも。で、おしゃれなノートがありました。ジェラトーニとか、ダッフィーとか、シェリーメイとかがみんな載ってて、すごいデザインが素敵な、ノートなんで、2冊組です、確か。で、1冊は A4 の大きめのノートで、もう1冊はハードカバーのちっちゃめのノートなんですけど、これセットでおいくらだと思います?びっくりしました。3800円。無理とかって思って。これ確かに可愛いけど、いや、3800円は無理。ちょっとこれは暴力むさぼってませんかって思って、まあ、棚に戻したっていう。そんなこんなのは秋元かな子さんでした。はい、それからですね、あと、まあ、こんなこともあったんですけど、今度次にですね、4月の7日、これはもう日付言っていいと思います、新しいグッズが発売されるって言って前もってあった日です。でこの日はやっぱり今日こそ今日も見るぞとか思って始発して向かったんですけど、この日はディズニーシーの植え込みって皆さん分かりますかね。ディズニーシーに入る前に入場門のところでみんな並んで待つんですけど、その植え込みに入れなかったんですね。驚いちゃいました。私時間間違えたかと思って最初で、そしたらいやいや今日はその新しいグッズの発売日だからもう人が半端なく来てるんだってことを後から知りましてですね、まあ、このぐらい人が来て一体いくらぐらい売り上げてるんだろうって言って、本当に心から純粋に考えてしまいましたかね。オリエンタルランドさんすごい、もうね、そう転売屋さんなんですよね、ほとんどで外国人で、本当に山のようにベンチの横に荷物を積んでいて、悲しいなとかとしか思えなかったです。であとお店に入るのにもそのスタンバイパスっていうのを取得しなきゃいけないんですけども、全然スタンバイパスが取れない状況、人は入ってるんだけど乗り物は空いてるっていうね、すごい現象も経験しました。まあ、このぐらいね、毎日通えばいろんなこともわかるわなっていう感じなんですけど、まあ、それ以後ね、彼女には会えてないんですけどね、またちょっと時間作って行ってこなきゃなとか思います。まあ母からのご褒美だったんですけどね、もう本当母にしてみれば無茶なこと言う娘なら仕方ないな、もう今回だけだよっていう感じで、まあ前払いでもらっちゃったんで、もう誕生日プレゼントちょうだいって言えなくなってしまったんですけど、まあ一生分もらったっていうのはこういうことなんだなっていうことをつくづく感じた一日でした。はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。I know you share the show.
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは雲ですが何かでしたね。はい、もう誰もが簡単に小説書いて発表できるっていう場があるっていうのは本当に驚くべきことですよね。でそこから人気に火がついて、ね、単行本化してアニメ化されるなんて本当夢が広がると思います。まあ、雲子さん自体の活躍も見逃せませんよね。はい、あとぽっかりタイム利用術のコーナーでは20周年東京ディズニーシーでしたね。まあ、本当に今年の誕生日は、ね、まあ、誕生日からちょっと日にちはずれてたんですけどね、まあ、これがあれば辛いことがこの先もたくさんあってもなんとか乗り越えていけるだろうなとかって心に思ったアッキーでした。まあね、あの人生はほら山あり谷ありでもう一つあ違う、上り坂だ、人生には上り坂で下り坂でもう一つまさかっていうのを誰かさんに教わったんですけど、そのまさかっていうのを体験した、ちょっと興奮してるアッキーでした。まあ抽選としてはね1勝5敗なんですけど、確かに全く当たらないわけじゃないので皆さんも、ね、トライしてみてください。まあ賞に外れてもアトラクション乗ったりとかお土産屋さん巡ったりとかって言って、あの充実した1日が過ごせるのは間違いないかと思いますので、ぜひおすすめしたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第223回目放送、何のために生きてるかってそりゃよ、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は椎茸たっぷりの麻婆豆腐にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。